まず冒頭で話がありましたように、先週日曜日にここで受けた西正美さんと大原ひろ子さんをウェルカムしたいと思いますので、おめでとうございます。はい、はい、キャンパスの素晴らしいシェアありがとうございます。うちの娘もすみません、キャンパスにいますので、いろいろキャンパスのグッドニュースが、ありますので、はい、ですね、前の列見るとなんかキャンパスばっかりでスタッフがみんないなくなっちゃいました。ミカもいますけど、私しか残っておりません。なんとスタッフの皆さんは朝6時に出かけて、今ちょうど2時間後に長岡で礼拝をやる予定なので、ぜひそこも、素晴らしい礼拝になるように祈っていただきたいなと思います。はい、ごめんなさい、すみません、何度も。じゃあまずちょっとビデオから、始めたいと思いますけど、先日バリーカンファレンスで、カンボジアの兄弟姉妹たちが、私たちのために、特別な、なんつう、リセプションがあったっていうことを皆さん話を聞いたと思います。ちょっと待ってね。ちょっとすみませんね。出てない？ごめんなさい、もう一回。はい、タカがいなくてはこの教会は成り立たないです。ありがとうございます。OK、 いいかな。OK、 すいません、ちょっと段取りが悪くて、あ、 OK、 来ました。すいません、昭和生まれなのでちょっと機械が不得意なので、平成生まれの皆さんすいませんでした。カンボジアの教会、どうしても、バリにいた、東京、あ、日本の兄弟姉妹たちに、リセプションをやりたいって言って、本当に私たちに感謝したいということで多くのシェアリングがあって、私は途中参加だったんですけど、本当に心が打たれたのは2人の姉妹が私のところに来て、本当に涙を流して、ぜひ日本の皆様に伝えてください、この20年ずっと支え続けてくださって、本当にありがとうございます。それぞれの、いろんな、喜びの話、戦いの話を話してくださいまして、本当に改めて、私たちの与える献金から海外で、その一部が神様の素晴らしい教会を生かしているということを皆様に伝えたいと思います。ちょっと電気消して、これは ICOC ホットニュースのカンボジアレポートです。カンボジア、東南アジアにありまして、国の 95% の人口が仏教徒です。農業の国です。知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、35年前クメルルージによって、虐殺があり、これはキリングフィールズ、つまり殺しの畑と言われるようになりました。300万人の人が虐殺されました。教会は22年前に始まりまして、今は4つの教会があり、そして1つの学び会があり、合計354人の弟子がいます。神様が祝してくださり、素晴らしい、ティーンミニストリーを与えてくださっています。私はティーンミニストリーの弟子です。今教会に40人のティーンがいて、25人がもうすでに弟子になっています。私たちは毎週集まって時間を過ごして聖書を勉強しています。最近、ティーンのリトリートがありまして、74人の参加者がいました。 私はキャンパスミニストリーです。今プノンペンの教会20人の、キャンパスの弟子がいます。私の祈りは、今5つの大学に在学中ですけど、一つ一つ在学中の大学に学び会を始めたいと祈っています。でそのキャンパスの弟子たちが世界の人々にインパクトを与えたいです。カンボジアの教会はホープワールドワイドと働きが盛んです。プノンペンの病院をはじめ、実はコンポットにも病院があります。私たちは人を助けるためにいろんなプロジェクトをやっています。家を建てたりとか、洗面所を建てたり、または人のために、鶏の小屋を作ったり、多くの弟子たちはボランティア、または多くの弟子たちはホープの、職員であります。私たちの2020年のビジョンは13個の一致した教会があり、合計1500人の弟子になることです。神様は驚くべき方で、殺しの畑を救いの畑に変えることができます。ということで、改めて、ソバント・ソフィープからも、教会の皆様からも、本当に東京の教会の皆さん、本当にありがとうございます。参加できた方もできなかった方もいらっしゃいますけど、先日話したように、東京の教会は、世界中の教会の、インスピレーションになっていますので、本当に、素晴らしいと思います。Okay、 いいかな。はい、じゃあ今日の礼拝に、行きたいと思います。7月30日、ヨルダン川に行って、7度目を洗いなさいというテーマで話したいと思います。昨日の夜、私の5人家族に、次女が約2人いるんですけど、次女にちょっと痛いこと言われました。はい、ちょっと2対1でちょっと責められた感じだったんですけど、まあ、最初は、私自身の、次女に言われました。パパってよく同じ話をするね。そんなことないでしょ。いやで、そこで2人目の妻である次女が便乗して、もういつも同じ話をして、でもね、教会の人はすごく偉いんだよねって、犯人が何百万回も同じ話をしても、みんな初めて聞いたかのようにニコニコ笑って、もう本当にもううちの教会は素晴らしいって。失礼しました。ということで、今日はナーマンから説教して、私の記憶、記憶障害がない限り初めてこれを話します。なので、ところどころであこれ聞いたことがあるなと思うことなんです。一応これは今日初めての説教なので、改めてありがとうございます。本当にいつも同じ話をしてお詫びしたいと思います。すいません。はい、でちょっとその前に、今日7月最後で、8月になって、あともう5ヶ月残っているので、2016年後半戦ということで、ちょっとこの時間で、ちょっと振り返りたいと思います。振り返って、何が良かったかということも含めて、この後半戦、何にフォーカスしたいかということを、考えていきたいと思います。1月に、皆さんで話された研修会の内容を、引っ張り出しました。今年は2016年インパクトのある日曜日礼拝を目指したいと思って、数々のインパクトのある日曜礼拝、土曜礼拝、SNS、ユース礼拝、ティーン礼拝があって、もちろん6月12日が一番驚くべき感動の、日曜日礼拝があって、本当に感謝しています。特にいつも仕えてくださっている、ワーシップチームの皆様に本当に感謝したいと思いますし、アッシャーの方、いつもここにシェアしてくださる皆様一人一人が、本当に脆弱になって、心からのシェアリング、本当にインパクトがある生産式のシェア、本当に一つ一つ素晴らしいと思います。伝道する生活習慣というふうに話しましたけど、夏にキャンペーンをやりました。この間前も話しましたけど、本当にあのキャンペーンは素晴らしくて、皆さんのたくさんの祈り大胆に述べ伝えること、そして特に古い弟子にとっては、いろんな不安、いろんな恐れと向き合って戦って、おそらく何年ぶりの、キャンペーン、もしかしたら何年ぶりの、街頭での伝道をやりました。本当に素晴らしかったと思います。それによって多くの人々がチャンスをいただき、多くの人々は実際に教会に来ることができ、今現在多くの友達が聖書を勉強しています。本当に神様はその心に喜んでいると思います。 神の言葉による信仰ということを話しまして、具体的にはやっぱり人の救いについて話し合いました。2011年から2014年間、毎年少しずつ救われていく人の人数が増えていく中で、去年は、ちょっとまあ低くなってしまっていたということですね。で、実は今日礼拝後に、福原君がバプテスムを受けるということで、この礼拝後に、彼は11人目のバプテスムになりますので、これは素晴らしいと思いますので、まあ、去年15人、今の段階で11人というのは、去年よりも明らかにいいペースだと思います。まあ、それと同時に、まだまだ私たちの信仰が、十分ではない、もっともっと信仰を持って愛を持って、人に伝えていきたいと思います。奇跡の文化、教会の文化、本当に奇跡を信じる、教会にしていきたいなと思います。まあ、もちろん今年の一番おそらく感動的な、奇跡は、まあ、これは1回分だけで、これが2回繰り返されていました。合計914人の、感動的な奇跡の旅の、礼拝でした。私にとって本当にもう忘れられない、一日になりまして、本当に神様の素晴らしい奇跡を改めて賛美しました。コミュニティの網の強化ということで、特に子どもの救いにフォーカスを当てたいということを話しました。まあ、例年、まあ、子どもの救いがちょっと少なくなっているということで、今年は今の段階で2人の子どもがクリスチャンになりました。これはこれで素晴らしくて、いいニュースもあって、多くの新しい中学生、またはかつて勉強してなかった子が勉強している、これは素晴らしいことだと思います。今は特に多くのキャンパスシングルがメンターになってくれて、献身的に、子どもたちをケアしてくださっています。まあ、それと同時に、これ具体的にレッスンで、深く話したいと思いますけど、子どもの救いに関しては結構深刻な課題があるのではないかなと思います。まあ、これを後半でフォーカスしていきたいと思います。6番目、謙虚な砕かれた頃、まあ、これは今日の説教の、内容になりますけど、まあ、謙虚にされた時でも、いいことがある時でも、私たちが自ら神様の前でへり下ること、これはものすごく重要なことかなと思います。最近毎週毎週教会来るとバプテスム受けていいな、今の教会喜んでるな、それは素晴らしいと思います。でもこういう時こそ、私たちがおごり高ぶらないで十字架に砕かれる心が必要なのではないかなと思います。7番、イエス・キリストの弟子として生きる大宣教命令。イエス・キリストは世界中に彼の愛を伝えることを夢見ていました。東京のあらゆるところだけではなくて、日本全国、そして世界中にキリストの愛が伝わること、まあ、それがイエスが夢見ています。先日話しましたけど、私は10日間ぐらい会議も含めてアメリカにいまして、本当にそこに今あるいろんな人が殺されてしまっていること、人種間のいろんな悲しみとか憎しみ、改めて本当に世の中は本当に救いが必要だと思いました。まあ、最近も、ね、その施設でひどい事件があった日本でもアメリカでも、本当に人々は神様を必要としています。先ほど話したように、これが去年の12月長岡の礼拝です。今日は同じ場所でもっと大人数で礼拝を行います。一番右にいるのはトンドコロお父さんお母さんで、から今聖書の勉強をしています。トンドコ牧師の左は、フィリピンでクリスチャンになったシェーレンという姉妹で、その横は、彼女のご主人様の、会社の、同期です。で、彼もまたはご主人様も結構聖書に興味がありまして、今週はまた新たに、聖書の勉強をセットアップできるように、私たちは期待していきたいなと思います。はい、戻りました。 OK、 はい。で、ミッションチームのメンバー大募集という話をしましたけど、今年すでに、川崎ファミリー、そしてポール・ジェイコブ、そしてティム、じゃあ紹介しましょう。ポールの弟ティムと、We have a bunch of disciples from Denver visiting us. So, okay, let's stand up. Okay, welcome, thank you. We'll get our welcomes out of the way. Sorry about that. Okay, あと、Hong Kong. Is this the Eric Horn family from Hong Kong? はい、okay. じゃあ、香港から。Okay. Welcome to Tokyo. Okay. ちょっと話がそれてしまいました。Okay. 4人、come to Okinawa. Are you guys going to go to Okinawa? Yeah. Okay, はい。沖縄に行くそうです。残ってもらいたいんだけど、ちょっとそれはまだ難しいんです。で、 大阪、3人ですけど、まあ、結婚したみのりさん、そして、岡本あゆみさん、そして今日最後になってしまいますけど、なんと、宮尾淳、どこにいますか、宮尾淳、okay、 ステンダー OK、 宮尾淳、OK、 はい、約1年間、からボストンに行って、本当に成長して、僕はもうたくさんボストンから、グッドニュースが来て、本当に、まあ、さらに、強くなりたくましくなり、本当は東京で頑張ってもらいたい気持ちがいっぱいありますけど、大阪の教会のために、行ってくれるので、本当にこれはすごく期待できるので、いってらっしゃい、はい、またジュビリーであるからね、はい、本当に誇りに思っています。ということで、9月のジュビリーでもう一度改めて日本全国のミッションですね、そこにフォーカスを、入れていきたいなと思います。ということで、はい、今年の後半のすごい3つの、フォーカス、まあ、今日の説教にも入ってきますけど、謙虚な砕かれた頃、これはもう私たちが天に召されるまで常に謙虚に減り下り続けることは大切かなと思います。2番目、人の救いへの信仰、多くの人が救われています、多くの人が変えられています。私が信じているのは、これほど素晴らしい教会、これほど多くの友達が来てくれている、ここに神様の力が明らかに働いているので、まあ、驚くほどの奇跡的な救いを見ていきたいと思います。3番目は、子どもの救いのための、土台作りです。まあ、実際に今年は、まあ、キャンペーンとかいろいろ特別礼拝があって、実際に GP を教えたりとか、そういうことはやってないと思いますので、この秋もう一度改めて、子どもたちが神様を愛する弟子になるための、強化フォーカスをしていきたいなと思います。はい、それで子どものお救いっていうことなので、保護者います、保護者手を挙げてください、保護者、はい、ありがとうございます。じゃあまずね、保護者に質問したいと思いますけど、はいだったら手を挙げてください。最初の質問、皆さんね、今子供を育てている保護者は、子供たちに神様を愛する弟子になってもらいたい人、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。2番目の質問、本当に本当に自分の子供に神様を愛する弟子になってほしい人、当たり前のように手を挙げないでください、考えてください、当たり前のようだけど皆さんよく考えてもらって、3番目、これはもうちょっと難しい質問です。皆さんの子供が神様を愛する弟子になるためだったら、どんな犠牲でも、これは時間的にも物理的にも、まあもしかしたら仕事であろうが趣味であろうが、どんな犠牲でも腹を確保できている保護者、手を挙げてください。あれちょっと減っちゃった。OK、ありがとうございます、正直でありがとうございます、okay、じゃあもう一度、質問したいですけど、自分の子供が神様を愛する弟子になってもらいたい保護者、ちょっと手を挙げたままにしてください、はい、そのままや、okay、頑張ってね、ちょっと疲れたら下目で、はい、でそれで、はい、私から保護者の皆様に夏休みの宿題を提供いたしたいと思います、はい、これ明日の9なので手を挙げたままです、 OK、はい、手上がってる人に今から宿題が提出されます、いやもちろん低くてもいいけど手を挙げておいて、 OK、 We have English versions as well、 OK、 All right、 夏休みですね、子供たち、夏休みは特にお母さんにとってもうノイローゼにならないようになんとか祈る戦う夏休みじゃない、子供にとってはプールに行く、遊びに行く、友達と遊ぶね、ダラダラダラダラ、でも宿題があるんですよ。なので保護者の皆さん、はい、手を挙げたまま、はい、手を挙げたまま、保護者の皆様にも子供と一緒になって夏休みの宿題をやってもらいたいなと思います。あ、もらったら手下げてください、まあ、ちょっとこれ真剣に話したいと思うんですけど、去年9月かな、去年の秋、 私たちは保護者のジュビリーがありました。 GEP の本がついに完成されてみんなに配られました。いろんな、救われた子供から親からいろんなレッスン、いろんなシェアリングがあって、やっぱり私たちは本当に GEP を通して子供たちにベストの愛を伝えていく教会になっていこうというふうに発信したはずです。でも正直に申しますと、私はこのそれからの保護者の GEP を読む、 GEP を学ぶ、親として変わる熱心さに対して非常にがっかりした思いがあります。この間セントルイスで私はある牧師と時間を過ごしました。実はお祈りリクエストに入っているトゥイさんとキアラさんです。彼はオアフの教会の副牧師です。二人は、中学生、小学生の子供を今育てている最中です。ケアさんはステージ3の乳がんで戦っています。抗がん剤で髪の毛がないです。その中でコンフェスいました。彼と時間過ごしました。時間過ごそうって言って。私が期待したのは、彼がどういうふうに奥さんの病気と戦っているかっていう、なんかちょっと涙話だと思いました。そうではなくて、彼は息子さん隣に置いて、じゃあこれから子育てのことを教えてくださいって僕に言いました。で、息子さんに、これからパパはアンクルに子育てを学ぶ、いい？パパも変わろうとしてる。え？パパももっといいお父さんになりたい。で、その姿も見てほしいって言った。じゃあ始まる前にあなたからアンクルにパパがどう変わるべきか話してください。典型的な可愛らしい、次男だったので、お父さんはお兄ちゃんに甘すぎて、僕の買ってほしいものをもっと買ってくれるべきだって打たれました。その学ぶ心に1ヶ月ほど前にある地方のカップルから子育ての相談がありました。1時間ぐらい話しました。その1時間の話の中で何が分かったかというと、このカップルはその GEP を知り尽くしています。読んでる、分かってる、実行してる。会話しながらもう彼らが GEP の本を僕のために引用しているのかのように感じられました。ものすごくしっかりした土台でたくさんの悔い改めがあることを感じました。その上で子供が大きくなっていく上での複雑な子育てのことを聞かれている感じがしたので、非常に有益な1時間だと感じました。ちょっと宿題を見たいと思うんですけど、これはすごく大事なことです、ね、なので私たちがベストな親になる期待を持ってもらいたいと思います、ね、2番目、ね、親が宿題やることによって学ぶ態度によって、これは子供にとっていい模範です、ね、なのでお母さんの皆様、夏休みの宿題に対して、ね、例年は宿題やったっていう質問かもしれないです。え、私はお勧めしたいです。ねえ、一緒に宿題やらない？今からテレビ消して、ゲーム消して、携帯消して2時間、ママも勉強するから。でね、あなたのお子様は感想文書きながら、皆さんは GEP を書きます。はい、これがね、ママがね、山崎牧師に夏休みの宿題もらったの。本当は嫌だなと思ってるんだけど、でもね、ママも努力する。ああそう、お母さんも宿題やってもらう、よりいい親になるために、私のために学ぼうとしてる、はあ、なんと素晴らしい親だと反応してくれるわけじゃないと思いますけど、いい模範だと思います、okay？はい、具体的に説明します。GP の本を読んでください。GP の本は熱いので、この1ヶ月、2ヶ月で全部読み通すことはできません。それは別に期待しているわけじゃないです。まだ読んでない、まだ買ってないと思うんだったら、せめてこの1ヶ月で1章、2章読んでください。GP は聖書と同じように、必ずしも最初から読めばいいってことじゃない。ノンクリスチャンの友達にいきなり創世記から読めって言わないので。4つのコアニーズがあるから、自分がちょっと足りないコアニーズ、そこから読んでみてもいいです、ね、忙しいお父さんたち、チャプター20だったかな、その父親についてのチャプターがあります。そこから読んでもいいと思います。最近子供と喧嘩が多い、本当に生意気だ、言い返す、喧嘩ばっかりだったら、補習のチャプター、チャプター21だと思います、どこでもいいです、読んで、そして ページから1ページ、ね、感想文書いてください。自分が学んだこと、なんかだんだんだんだんやる気もします。でもね、この皆様書くレポートが美しいものになる可能性があるんですよ。はい、ちょっと聞いてみてください。嫌だなと思いながら読んでやります。そこでお母さんの皆さん、自分が書いたレポートを夫に見せます。夫が見て、わあ感動した、うちの奥さん素晴らしい、刺された、自分はまだレポートやってないや、こんなに深く学んでるお母さんがいて、わあ、このレポートをお子様に見せます。お子様見ます。お子様はそれを見てもう涙を流して、神様ありがとうございます、こんなに謙虚に学ぶ態度のお父さんお母さん、神様のおかげでありがとうございます。まあ多分ならないと思いますけど夫の皆さん、自分のレポートもしかしたら奥さんの先に書きます。もう終わったの？いや本当にすいません、今まであなたディサイプルされてんのとか、学ぶ態度あるのって、金曜日ね、男性ディボで何やってんのって批判してきたけど、このレポート読んで、いやあなたのような方がこの家の頭であること聞いて感動いたしました、今から服従する良い妻になります、あなたのしつけについても一切批判しなくて、ね、はい、すごく受けてる人がいます、okay? なのでいい、素晴らしい美しいものになれると思います、okay? まあ、ちょっと冗談っぽく言った、これを覚えてください。この GP のモデル、これは理解する必要があります、okay? これを分からないと私たちが難しくなった時にどうするべきかということが分からないです。次、 4+1 のコア率、これを暗記してください。分からないとできないから、そんなに難しくないです、okay? 覚えてください。で最後のページの、苛立たせる関わり方、これは暗記しなくてもいいです、okay? やつを覚えなくてもいいです。でも何かっていうことを理解してください。例えば私がじゃあ軽視してますかって言ったら、ああ軽視、それはバカにする、ね、バカにする表現、ね、あなたダメだねみたいな表現、ね、でそういうことを分かればいい、okay? 懲罰的、ね、あ私は、ね、懲罰的っていうのはすごくなんか叱ろうとする、まあ、ちょっとした悪いことしかしてないのに、ね、もう10年間テレビ禁止とかちょっと行き過ぎだとか、ね、あそれが懲罰的、分かればいいと思います、はい、じゃあそれをお願いしたいと思います。で最後にこの宿題についてのコメントなんですけど、 GP は子育てだけじゃないです。過去15年近く私たちがシーリージョンの中に入って、ジョン・ケアの始めシーリージョンで私たちが学んできた、ね、家族の作り方の違い、捉え方の違い、厳密な基準ではなくて数字ばっかりではなくて、つながり、受け入れ、ね、脆弱に話す、その私たちの教会文化が GP の中に入ってるんですよ。家族が良くなっていく中で教会文化も良くなっていきます。1年半前にシリーズの全スタッフがジャカルタで集まって研修会がありました。シングルもみんなこれを学びました。そしてみんなテストをやりました。夜遅くまで勉強してました。一番頑張ってたのは富所美香、そして一番優秀な成績だったのは三好翔平でした。みんな暗記した、これ。しかもイングリッシュで、インイングリッシュ覚えた。分かってないと教えられないしできないから、okay? なのでぜひ皆さんこれを真剣に受け止めていただきたいなと思います、okay? いいですか、はい、じゃあもう宿題は以上です。ヨルダン川に行って、7度、まあ、または7度身を洗いなさい。第二列王記の、5章、今日は初めて、僕は説教をするので、あ聞いたことないなと思ってくれたら嬉しいです。列王記、新教訳だとゲってなります、583ページです、okay. Okay. 1節から14節を、読みたい、okay. 2 Kings 5:1-14。 アラモの軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからです。この人は勇士であったが重い不病を患っていた。 アラム人がかつて部隊を編成して出動した時、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い不病を癒してもらえるでしょう。ナーマンが主君のもとに来、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい、私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10キカル、金60シケル、そして着替えの服10着を携えて出かけた。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに、家臣ナーマンを送り、あなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとも言うのか。この人は皮膚病のところを送りつけて癒せという。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているんだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもてに人を使わしていった。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエル預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に行った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないと言うのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいて来て言いさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。ちょっと分かりにくい部分がありますので説明したいと思います。歴史的な背景はだいたい850から800 BC です。この当時神の民は北のイスラエルと南のユダと分かれています。そして特に北のイスラエル、まあ、この出来事が行われている北は悪い王様が連続でいました。預言者エリシャの時代です。エリアの次の、まあ、第二預言者と言われています。この時のイスラエルの、これは定かではないんですけど、まあ、ヨラムまたはエフで、このヨラムっていう人はアーブっていう人の息子で、アーブは最悪の王様でした。でこのイスラエルの北にアラムっていう国があります。そこにナーマンっていう人がいます。新教大学だと重い皮膚病と書いてあります。英語の聖書だとレプシーって書いてあります。昔の聖書訳だと雷病っていう言葉が使われています。今差別用語だっていうことで変えられてますけど、まあ、ハンセン病ですね、レプシーです。これはアトピーではないです。これは当時ではイエスの時代でもそうでしたけど、恐ろしい病気でした。感染度が高く、体の部分が、まあ、もぎ取られることもあり、神経が麻痺して時には死に至ることもあります。ナーマンは軍の司令官であります。この病気を持ちながらアラムの軍の司令官です。でアラムの王様に好意を持たれているわけです。でそれだけじゃない、神様にもよく思われています。神様はナーマンを祝福し、神様が外人のアラムでありながらこのナーマンに勝利を与えました。そしてイスラエルからアラムの人たちが来て、ある少女を捕虜として連れて帰りました。 その女の子が彼の家で働いていました。彼女が提案し、かわいそう、皮膚病で苦しんでるからイスラエルに行って治してもらえばいいかって提案しました。彼が信頼されている王様に相談して、アラムの王様がイスラエルの王様に手紙を書いて彼を癒してくださいって言った。問題はアラムの王様は間違った人に頼んじゃったんですよ。神様に近くないとんでもないイスラエルの王にお願いしてもダメなんですよ。イスラエルの王は何か挑発だと思って、彼はで衣を裂いて、なんだこれみたいな感じで、何も信仰も何もなくやってくれない。おそらく頼むべきな人は王様じゃなくて預言者だった。で最終的にエリシャのところに来ました。エリシャは7度ヨルダン川で洗ったら清くなります。でそれを聞いてナーマンは憤慨しました。でも後々自分の部下に、まあ、なだめられて話されて、話を聞いて言うこと聞いて、彼は7度ヨルダン川で洗うことになって、神様が奇跡を起こして清くなって、ハッピーエンドです。とりあえず、まあ、そういうストーリーであります。今日2つのポイントから話したいと思います。最初のポイントは、心の強い子供を育てていますか。最初のポイントは先ほど話した捕虜の少女について話したいと思います。自分の国、自分の家族から取られてしまいました。誘拐されたかもしれない。少女って書いてあります。約3000年前なので、この少女は何歳ですか。おそらく16歳、17歳、18歳、20歳だと少女じゃないんですよね、その当時は。なので想像できるのは10歳、11歳、12歳、まあそれ以下の8歳かもしれない。小さな女の子が誘拐されて敵地に持っていかれました。そして奴隷としてナーマンの家にしもべとして働かなければなりませんでした。この少女は主人に忠実に仕えたんですよ。そして主人が良くなるための提案を、奴隷の身でありながら、少女でありながら、子供でありながら、自ら奥様そして主人に言ったんですよ。でナーマンはその少女の提案を聞いたんですよ。この少女はサマリアに偉大な預言者がいるってことを分かっていたんですよ。そして神様が、この少女は、神様は、イスラエルの神様は病気を癒せる神様だってことを信じていました。立派な少女でありました。保護者の皆さん、ちょっと想像してください。自分の子供が誘拐されて捕虜になったら、敵地に連れて行かれて敵地の奴隷になったら、皆さんの子供はどうですか。彼女はそういうひどい目にありながら、彼女はうつ病になったわけじゃないです。トラウマで何もできないわけではなかった。彼女は引きこもりになったわけではないです。彼女は真面目に、忠実に、誠実に奴隷として働きました。勇敢で、主人が聞いてくれるほどの信頼されている奴隷でした。彼女を捕虜にした敵の主人に対して、病気が治するための愛する広い心を持った。そして彼女は預言者エリシャを知り、神様への信仰があった。これはすごい少女です。私が思っているのは、すごい少女だけじゃなくて、すごい親だったのかなと思います。イスラエルの両親は旧約聖書を読んでるんですよ。モーセの御書、よく教会で話す申命記の6章、心を尽くして神様を愛しなさい、何度も何度も繰り返し、家でも寝てる時でも歩く時でも神様を愛することを伝えなさい、額に書きなさい、ドアにも書きなさい。おそらくこの両親はこの少女に対して申命記6章をやっていたと思います。 ひどかった。国は最悪な状態だった。でも家族は神様を愛する忠実な信仰者だった。その土台を作り上げたので、捕虜にされたにもかかわらず心の強い信仰の強い女の子でありました。私たちは心の強い子供を育てていますか？強い子っていうのは反抗的な子じゃないですよ。乱暴な子じゃないですよ。これはもっと霊的な意味があります。保護者の皆様、皆様毎日社会に入って忙しいスケジュール、場合によっては失礼な上司、生意気な部下、自分の信仰を迫害する同僚、8月になるとお盆の時期なので実家に帰っていちいちいちいちお線香をあげないことで、お墓参りのことで迫害を受ける。これが日本人の弟子の人生じゃないでしょうか。昔の友達に会って時には罵られて、時にはバカにされて。保護者の皆様、我々の子供もいつか大人になってこの社会に入ります。あなたのような上司に出会います。もしかするともうすでに中学高校で鬼のような先生、不平等な先生、態度がでっかい謙虚じゃないキリストのようじゃない指導者、部長、先輩に会います。私たちは強い子供を育てて用意していますか？正直に申し訳ないです。なぜ宿題をあげたか。私はさっき言いましたけど、保護者に対してものすごくがっかりした思いがあります。ものすごく心配があります。自分の目で見るし、いろんな人から来ます。先輩のティーンから来ます。キャンパスから来ます。子供を見るシングルから来ます。世話をしているワーカーから来ます。メンターから来ます。他の既婚者から来ます。最近教会の子供たち問題が多すぎます。教会での態度がひどすぎ、挨拶もしない、ゴミは散らかし放し、しつけられていない、叱られても悔い改めない、謝らない。礼拝でもクラスでもすごい失礼だ、無礼だ、喧嘩して謝らない、教会に来たくない、御国よりも神様よりもゲームやポケモンばっかりに興味がある、疲れてるメンターが増えてきてます。僕は全員のこと言ってるわけじゃないです。こういう傾向が増えているってことを話しています。私はね、子供のせいだと思わないんですよ。子供は親の模範と親のリーダーシップの範囲です。保護者の皆さん、罪深い私たちが神様に子供を愛して養うっていうすごい大役を与えてくださった。皆さんはどうか分かりません。私は初めて父親になった時にすごい圧倒される思いでした。不安でした。自分はできるか思いました。本当に変わらないといけない。子供がどうかじゃなくて、保護者、あなたはどうですか？あなたは保護者として、親の模範として、高い基準を子供たちに示してますか？本当に神様を愛してる弟子である、本当に明らかにイエス・キリストが中心である謙虚なキリストと中心とした結婚関係、兄弟姉妹たちとの関係、 GP を学んで悔い改めてへり下って霊的なお父さんお母さんの模範を示していますか？私は十分ではないと思います。なので今年の後半、これは全体的なチャレンジですね。中には立派な保護者の模範があります。 光り輝く子供たちは多いです。その中で言ってます、ね、誤解しないで、僕は全部の子供がダメだと言ってるわけです。でもこのままでは問題が山積みです。土台ができてない、ワーカーが圧倒されてます。子供の勉強がうまくいかないです。いい模範もたくさんいるんじゃないかと思います。6月12日奇跡の旅、もう感動の嵐でした。僕は全て感動しました。ここに踊ってた4年生の子供たち、素晴らしかったなかった、で僕は素晴らしい、僕は感動しました。僕の子供はそこに入ってなかったです。でも感動しました、ね、みんなすっごい可愛かった、すっごい明るかった、そしてめちゃめちゃうまかった。で僕は何人かの子供に終わったと話をした、ね、上手だねっつって、おんおん、そう、子供も頑張りました。指導するしんくん、ひとみくん、みんな頑張りました。でもね、保護者もすごい頑張ったんですよ。すごい大変だったんですよ。もうあの奇跡の旅、もうそれこそもう疲れの旅だったと思います。保護者何度練習するのか、何度来るのか、本当に頑張った、お疲れ様でした。え、終わった後、その4年生のお父さんたち、みんなもう疲れた中年おじさんたち、でもね、喜びにあふれてる疲れてる中年おじさんでした。素晴らしいと思いました。子供たちが何を教えられたか、教会のために何かすることが素晴らしい感動を思いました。小学校4年生の子が2回ですよ、2回、400人以上の前で最高のパフォーマンスしてるんですよ。だったら将来クラスの前でスピーチするのはへっちゃらじゃないでしょうか。実はしんくんとかね、あのひとみちゃんだけじゃなくて、家でも結構スパルタにされたと思います。ちゃんと練習しなさいっつって、え、いろんな高い基準を得ます。神様のために頑張る、ベストを尽くす、みんなでやるチームワーク、自分は礼拝の一部だ、神様のためだ、友達もいっぱい来てくれた、自分は神様に使われた、これは誇るべき、神様の教会、我々の教会、自分の教会、憧れるお兄さんお姉さん、うわー、大きくなったらしんくん、ひとみちゃんみたいになりたいな、そこに最高の霊的なレッスンがあったんですよ。大変だったと思うんですよ、子供たち、お疲れ様です。でも何が分かるか、子供たちはできる。多くの場合、私たちはそのようなトレーニング、感動、経験を子供に施してないです。悪いのは子供じゃない、悪いのは親です。保護者の皆様、今日のチャレンジを真剣に取りましょう。なぜ保護者クラスの前に言わないかというと、子供の救いのために必死なのは保護者だけじゃないんですよ。多くの保護者じゃない兄弟姉妹たちは我々の子供のために必死に戦ってますよ。なんで親が一番必死に戦えないですか。私はすごくこの点で保護者は悔い改めないといけないと思います。何度も聞いてるでしょ、子供の救いの鍵は親の悔い改め。固くなな保護者が多すぎます。努力しない、学ばない、わからない、教えてくださいと言ってるんだけど、本当は基準が低い。これは違うと思います。自分の子供がこの少女のようだったらどうですか、考えてみてください。私は考えてます、ジェームズのこと。僕はジェームズ大好きです。でもジェームズの親のことを考えます。ジェームズは18歳で高校卒業ほやほや、1年間大学行かないで何をしたか、ここに来てくれたんですよ。あの当時あんまり日本語が分からなくて、まあ自分でも認めました、ちょっと子供っぽかった、甘ったれで子供っぽくて、親から離れて1年間この国で毎日毎日キャンパス行って働いてくれた、すごくないですか。彼に植え付けられた確信、その情熱、その愛、その何度も何度も断られても諦めない心、こういう強い心です。今年も夏休み3ヶ月フルに日本のために尽くしてくれています。 彼は戻ったらすぐ学校が始まります。すぐ彼のアリゾナ大学の学び会が始まります。このような強い心の子供たちを私たち保護者が育てるべきじゃないでしょうか。私が言ってるのは学歴じゃないです。私が言ってるのは、ね、なんかバリバリマッチョ系 の、ね、あの体育会系、そういうことじゃないです。これは信仰です、心です、霊です。私たちの保護者の期待を悔い改めていきましょう。子供たちは教会のこと知ってますか？神様のこと知ってますか？世界中の御国の動きのこと知ってますか？この少女は知ってました。子供たちにこの教育を与えていきましょう。2番目のポイント、okay、 2番目のポイント、謙虚な心を身につけていますか？ナーマンに戻りたいと思います。先ほど話したようにパーッと見ると、皆さんはナーマンのことをどう思いますか？まず上司に尊敬されている、これ素晴らしいですね。神様にも好意を持たれている、すごいですね。外国人でありながら神様が彼に勝利を与えた。捕虜の少女がアドバイスをあげて聞くんですよ。めちゃめちゃ謙虚じゃないですか。そして彼の上司王様が彼のためにわざわざ手紙を送ってくれたんですよ。最終的に彼は自分の家来からにもその耳を傾けた。立派な人格者であると思いました。でもこの話で一個引っかかることがあるんですね。エリシャの言葉に彼は激怒した、憤慨したって書いてあります。憤慨、ずっと謙虚なのにいい感じなのに、どう見ても素晴らしい人格者、ナイスガイ、ね、すごい病気があるにもかかわらずグレートリーダーだね。わー、ナーマンのよりたいのようになりたいと思った。でもここでエリシャにぶち切れてる。わー、それあんまり良くないと思うんですよ。預言者にぶち切れるのは結構危険なことだと思います。彼の怒りは何を明らかにしましたか？皆さんも憤慨することありますか？イライラする、打ち切れた、まあ、私の家族によると私はよくあります。私はよく否定します。僕ほど優しいパパはいない。違う違う違う、もうすぐ打ち切れるんだからパパってよく言われます。怒ってる時、イライラしてる時、そこに何かが心の中にあるものがおそらく明らかにされてるんですよ。彼の怒りで何がわかるか。実はナーマンは謙虚に見えた、立派な人格者見えた。でも実はすごくプライド高く、まあ傲慢です、同じ言葉です、傲慢の罪があった。そして彼は権利要求があったんじゃないかと思います。彼の不平不満を見ましょう。まず最初に起こったのは、ね、預言者、ね、預言者はすぐに奇跡を起こす力があったんですよ。なんで彼が自ら出てきて私の前に立って我が神主の名を呼んで、ねね、そしてあの幹部の上で手を動かしてその場で不病を癒してくれなかったのか。おそらくナーマンにはそういうイメージがあったと思うんですよ、まあ、手紙も送られて準備だった。偉大な神様、天の神様、うわーうわー、ハレルヤー。でそこで奇跡の旅が鳴ってみんな泣いて、うわー。で実は彼はすぐ治してほしかった。でもエリシャの答えは、いや今じゃない、あの川に来なさい。で今やって、いや 今やらない、今ここで呼びできるよ、でもやらない。それが気にならなかった。次、 なんでヨルダン川に行かなきゃいけないんだって。で、彼は外国人、アラム人なんですよ。イスラエルの人々にとってはヨルダン川っていうのはいろんなね、ヨシュアの時代に渡ったとかすごく霊的な意味があるんですよ。でも外国のアラム人にとってはヨルダン川は何一つ特別な意味がないんですよ。なんであんなところのあんな川に行かなきゃいけないの。私は行ったことがないからあんまりはっきり言えないんですよ。これはヨルダン川です。で、見てわかると思うんですけど、あんまり流れてないですね。ね、まあ、行ったことある人はもうちょっと詳しいから後で教えてください。おそらくヨルダン川はほとんどのところは流れが良くないんですよ。で、池でも川でも流れないとどうですか。多分汚いんですよ。で、彼が言ってるその、ね、ダマスコの、ね、アバナ川とかね、流れてるんですよ。これは山から、ね、山があって何ていうんですかね、その山からの何だろう、溶け水なのかよく分かんないですけど、きれいな水が流れてるんですよ、ね、だから憤慨したんですよ。憤慨するよね。遠くに行かなきゃいけない、ましてあんな汚い川に入らなきゃいけない。ちょっと考えてみました、私はあのハワイ8年間ハワイにいました。みんなはハワイのワイキキが綺麗だ、ハワイの人にとってワイキキは汚くてしょうがないですよ。美しい海がたくさんあるんですよ。で、ハワイでずっといた私がスノーケリングとかやったところで、ね、いやいや、もうハワイの海じゃなくて、あなたは東京湾でスノーケリングしなさいって言われたの。昔妻と二人で草津温泉に行ったことあります。すごいいい温泉ですね。まあ、草津温泉に住んでる人に、あの草津温泉じゃなくてわざわざ東京に行って、なんだっけあそこ大江戸温泉に行きなさいって。多分草津温泉の人からすると大江戸温泉はただの塩水じゃないでしょうか。もう一つ考えました。イスラエル、ユダにとっては彼の病気を持った人は汚れた人物なんですよ。アラムではそうでもないみたい。それでも彼は司令官できた。でもイスラエル人にとっては汚れてるから町から出ないといけないんです。彼はヨルダン川です。イスラエルに入るからもうすぐ分かる、見え見えなの。汚れた、法律では汚れた大病人と言わなきゃいけないんですよ。すごい屈辱を受ける。しかも7回も入らないといけない。まあ、そういうことも彼は計算した。わからないです。いろいろ予想できます。何がわかるかっていうと、彼は立派な人格者に見えたけど、彼は立派な信仰者ではないです。で、ここで今日一番話したいポイントがあります。この教会は素晴らしい教会です。とてももてなす教会です。犠牲を払う教会です。神様を信じている教会です。打たれ強い教会です。大変なことがあっても諦めない教会です。犠牲を払うことを惜しまない教会です。素晴らしい立派な弟子でいっぱいです。世界の教会にたくさんのインスピレーションを与えます。でもその反面、最近感じることがあります。でもその割には多くの人は変わらない。多くの人は成長しない。中である人は喜んでない。繰り返して同じ夫婦関係の問題、兄弟姉妹同士の問題、子供との問題、先ほど話した、まあ、しつけられてない、与えないわがままの子供たちの問題、なぜこんな立派な教会にそういう要素があるんだろうと私は結構最近思って祈るようになりました。私は最近いろいろ自分が関わっている人、助けようとしてくれる人、いろいろ考えます。自分の助け方が良くないんだろう、自分が不信仰なのか、まあ、それも時にはあると思います。 でもそこで祈りながら、まあ、このナーマンの聖句に私はたどり着きました。で、私が思っているのは、もしかするとこの教会の我々に見えてないプライド、高慢、自己中心、権利要求があるんじゃないか。さっきの憤慨なんですけど、おそらくナーマンは最初にイスラエルの王様に拒絶されたところで憤慨したと思うんですよ。彼は王様にちやほやされてたわけ、手紙まで行ったわけ。だからイスラエルに行って王様にいい、ね、いい態度でやってもらうことを期待した。でも彼は分かってなかった。イスラエルの王様はとんでもない悪党だったって。なんでこの下っ端の預言者、何このなんか変な服を着てる、何エリシャ、聞いたことないや。ましてはこのヤブ預言者があんな汚い顔に行けっていう、冗談じゃない。表ではナーマはすごいいい人だった。でも潜んでる自己中心、プライドだった。皆さん、なんか頑固って言われたことありますか？同じこと言われないといけない。なんか自分のこの半年1年間の、ね、DP ノートが振り返って、なんか同じこと言われてないですか？でも周りには、あ、すごいいい人だ、いい兄弟だ、あ、ナイスガイだと言われてる。もしかしたらナーマンと同じ罪があるかもしれない。この質問皆さんにしたい。そして皆さんにお願いしてます。周りに聞いてみてください。結婚してる人は夫、妻、自分に見えてないプライド、だそれを聞いた時に一つ約束しなきゃいけないことがあります。約束します。答えてくれたら私は反撃しません、打ち切れません。でそれを約束しないと、その相手は本物のこと言ってくれないから。それを質問する勇気がありますか？でこの質問すればおそらく 100% はいって答えがあるはずなんですよ。なぜかっていうと、我々みんな自己中心でプライド高いんですよ。人の自己中心とプライド見えるけど、自分の自己中心プライド見えてないんですよ。私をはじめこの教会の皆さんも、いい弟子、いい心、いっぱいいいものがあります。でも深い部分に私たちが直面してない、見えてない、悔い改めてない、砕かれてない深いプライドがあるんじゃないでしょうか。最近これを感じるんですよね。人はアドバイスを聞く、私はアドバイスをあげようとする。でもなんかやっぱ聞いてもらってないなと思うんですよ。時々その場で反応される。いやでもでも、いや、うん、いや言ってること分かるけど、でもでもっていうふうに反応される時もあります。そうじゃない時もあります。ああ、ありがとうございます、ああよかった、いいアドバイスあげられた、助けになったか。でも全然変わらない、物事が良くならない。表面で謙虚そうに見えますが、でも心はどうですか？私は時々、あ、ね、まあ、特にキャンパスとか、こいつなんか生意気な態度な、この野郎と思ったことあります。なんだこの生意気な態度、なんだこの帽子のかぶり方とか。でもね、そういうことで判断しちゃいけないんですよね、と思うけど、ちゃんと聞く、ちゃんと変わる。別に、なんていうの、僕の言うこと聞くじゃなくて、言われたことを真剣にプロセス、成長してる、変わり続けてる、それが本当の謙虚の人なんですよ。人当たりが良くても変わってない人は謙虚じゃないですよ。私が思うのは、このナーマンのようなプライドを持ってる人が非常にこの教会で大きな問題だと思います。さっきの GP のこと、そうなんですよ、ね、口では子供のためにベストを尽くしたい、何でもやりたい、子育てのアドバイス、でも与えられた本も読まない、学ぼうとしない、それがどうやって謙虚なんですか？謙虚っていうのは服従ではないです。 盲目にはいはいじゃないです。意見がないってことじゃないです。イエスマンではないです。いいんですよ、意見があっても食い違ってもいいんですよ。プライドはどういう状態ですか。どっかで自分が正しいと思ってる、どっかで人を見下してる、自分の思い通りにいかないと憤慨する、自分が求めた意見が来ないと拒絶する、自分が恥ずかしい思いをしたくないからもう綺麗事にして人のせいにしてしまう。それがプライドです。でも神様はプライドを憎んでいます。傲慢があるところに神様は祝福しません。皆さん、これを深く見つめてください。今年の後半、私をはじめ教会として深い部分での悔い改めが必要ではないかなと思います。終わりたいと思います。 OK。 神様からの言葉はヨルダン川を行って七度身を洗いなさい。これは神様からの言葉だったんですよ。で、神様の預言者エリシャを通して与えられた言葉。残念ながらナーマンには目に見えない、分かりにくいプライドがあって憤慨した。だから幸い彼は悔い改めた。でもその家来の話し方も感じない、彼の権利欲求。あのご主人様、あの方はちょっと喜ばないこと言ったみたいですけど、そんな悪いこと言ってるわけじゃないので。わかりますか、なんか、ね、腫れ物に触るみたいな。本当だったらナーマン、あなた傲慢だ、何その態度。神様にそう言われたんだったら自分が納得しなくてもへりくだって従うべきじゃないか、じゃないかな。ちょっと思い出しますね、今年のテーマ覚えてるかな。ルカの5章、イエスは使徒ペトロに言いました。網にこぎ出して、網を下ろして漁をしなさい。ペトロはおーと思わなかった。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。ペトロは全く納得してないんですよ。深いところに行って釣れるはずはないです。もうこれ話しました。でも使徒ペトロとナーマの違いは、使徒ペトロは偉大な信仰者だった。高慢に見えたけどペトロは謙虚だった。彼の反応は何でしたか。はい、お言葉ですから網を下ろしましょう。私は分からない、私は納得してない、でもあなた主イエスキリスト神の子のお言葉ですから、私の考えよりもあなたの言葉を優先します。そこに奇跡がありました。本当の謙虚さはどうですか。別に水がきれいでも汚くても関係ないんですよ。一回やれでも七回やれでも関係ないんですよ。神様が求めていることはまず謙虚な心です。そして神様が求めているのは本当に彼の言葉に聞き従う純真な信仰です。シンプルに神様の言葉を聞く人たちになりましょう。自分の経験、自分の考え方、自分の感覚、自分の思い通り、これは全部捨ててください。へりくだって本当の信仰者になりましょう。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。はい、主よ、お言葉ですから水飲まないにして、あの汚い水やります。お言葉ですから、そのような謙虚な信仰は神様に用いられます。今から聖餐式を取ります。砕かれた心で聖餐式を取りましょう。もう一度十字架に立って自分が何もでも、ものでもないってことを思い出して、イエスキリストに感謝して、皆さんに一緒に神様の前でへりくだって謙虚な教会になりましょう。お祈りします。天の神様、あなたの皆を賛美します。 この教会を祝福してくださってありがとうございます。数々の祝福、多くの救い、今日ももう一人の若い男性が救われること、本当にあなたの恵みを感謝して感動します。我々のようなものがあなたに選ばれるのに全くふさわしくないことをもう一度認めます。神様、どうか私たちは傲慢なものです。自己中心なものです。私たちは自分が納得しないとやらないものです。神様の言葉に対しても周りの助言に対しても本当にプライドが高くて頑固で変わらない問題があります。どうかそのような罪をどうか許してください。私たちの傲慢さと自己中心によって教会の子供たちにも悪い影響を与えてきたこと、保護者として本当に砕かれて変わりたいと思います。でもどうか罪人を許す、愛する、それが十字架のメッセージであります。どんな状態でも神様が受け入れてくださって、私たちを愛してくださって、私たちのために死んでくださったことを思い出して、謙虚な心で、感謝の心でこの聖餐式を取りたいと思います。愛するイエスキリストの御名でお願いします。アメン。